皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野智です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けてシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております、前衆議院議員の北上敬郎先生です。
こんばんは。
こんばんは先生。
いつもありがとうございます。
この夏の忙しいね、夏祭りとかたくさんあるんでしょ毎日。
そうなんですよ、この前ね、おとついかな、はい、37箇所
37箇所で、
もう焼きそばばっかり食べてね。
あ、そうですか。盆踊りとかもすごい。
そう、盆踊りはね、さすがに今年はまだ踊ってないですけどね。踊る時もありますね、
もうビアガーデンからいろんなあれですか、
そうですね、ビアガーデン、盆踊り、地蔵盆とかね、いろいろ、ね、
この時期で一番忙しいんですか。
一番まあまあでも忙しい方ですね。 あと運動会の季節とかね、この辺がやっぱり忙しいですね、
ちょうどね2日前に地蔵盆がありましたね、
はい、
で僕は家、まあ、公園の横の家なんですね、はい、でその公園で地蔵盆があって、まあ新築ちょっとあったんで、
はい、
で地蔵盆があってもう1時頃終わるんですよ。もうあの9時頃始まってね、昼の。それからまあ近所の人来られませんかっていうことで、結構、ね、盛り上がりました。
それ皆さん喜ぶでしょう。
結構面白かったので、であの僕ら年上の人多いんですけどね、意外と近所にあの教会の先生とかね、いろんな人に会って知らなかったんですけど、ね、なんか結構、いやローカルもすごいなと思って、
まあ、地蔵盆そういう、うんうん、効果もありますよ ね、 ありますね、まあ、あの邪魔くさいと思う人もいるでしょうけど、うんうんうん、やっぱりああいうのが1年に1回あってね、今担当が変わって ね、
そうですね、今少子化というか子供は少ないんですけどね、どっかからまあ孫とか来はってね、はい、そういう だから僕らよりか上の世代とかはやっぱりすごいこう地蔵盆って独特のものがあるんで、
はい、
そういうコミュニティをねまたなんかみんな求めてるような感じもするんですね。
そうですね、うん、あのまあそういうのは大事ですね。
大事ですね、
本当に、つくづく思いますね、
なんか子供のための地蔵盆というかね、大人も暇な人多いし、70ぐらいの人、そういうね、
子供やっぱ子供集まるところに大人集まりますからね。
そうですね、
だからやっぱりそこでこう輪ができて、
そうですね、いいですよね、孫とそういう感じのつながりなんですけどね、
はい、女の人たち絵を描いてね、お地蔵さんの、
そうですね、そうですね、なんかそういう、こうデジタルの世界においてこういうアナログ式な、ね、その交流っていうのはいいですね。まあ、あのテーマを何も決めずにですね、
はい、
まあ、収録させていただいてるんですけども、はい、まあ、先生は大蔵省におられたり、はい、ね、アメリカでもう十何年、18年ですか、はい、いらっしゃって、そして、まあ、まあ、おそらく今の、まあ、役人、ね、政治家の中で英語が一番お上手だと思うんですけどね、最近河野太郎さんの英語僕一生懸命聞いてました。その英語もすごいなと思って、だから英語で、なんかこう例えば国連で話されたやつとか、ね、英語で聞いた方がよくわかるんですね、はい、ほんで CNN とか直接インタビューとか日本語で話されると英語で話されるとなんか、まあ、内容は一緒でもなんとなくこうね、説得力があるように思うんですけど、
なるほどね、
そういうことで先生、まあ日本語と以上に英語を、まあ、お上手に聞いたんですけども、それで、まあ、今日は国際情勢の変化というか、はい、ちょっと北朝鮮問題ねちょっと収まってる感じなんですけども、ね、はい、今トランプ大統領の、まあ、貿易保護主義的なこととかですね、
はい、
まあ、なんか見たらプーチン大統領がドイツの外相の結婚式に、行ったとか行かれたとかね、そういうのは見たらやっぱり世界のこういう首脳っていうのはなんかまあ、それも当然国の国益のために雇われるんだけど、それ以上にこういうなんかそういう結婚式のプライベートにこうね、なんとなく行かれて、そこで、その官僚とか国がやる外交以上にそのなんていうかな、こう人と人との交流みたいなものがねあるかなと思うんですけどね、
まあ、それはそうでしょうね、ただまあ間違えちゃいけないのは個人的なつながりがあるから、それをね国益を曲げてでもその個人関係を優先するかというとそうでもないし、まあ これは首脳にもよりますけどね、うんうん、でも大体はそんなやっぱり国益優先ですからね、
う
ん、
まあそれはそうですけど、それ以上にそういうパフォーマンスっていうか、そういう心がある人の方がいいですね。
それはそうですね。
これ河野さんが英語で言っておられたんですけども、まあ、慶応で勉強するときにね、
はい、
すぐ辞めてアメリカに行きたいと言ったときに、うん、まあ、お父さんも、いやこれは大学院でアメリカ行った方がいいと、別にジョージタウンね、はい、行く必要ないと言って、ほんでアメリカ大使館の人に言うて突起すると思って、アメリカ大使館の人全員が、いや慶応で勉強したから大学に行ったのにって聞いて、ね、で全員がノーと言ったから、反対に河野さんのお父さんの方はですね行ったらいいと、その代わり慶応をやめなさいと、なぜならお父さんは早稲田出身だからってお金払わないという、まあ、半分ジョークですけどね、はい、先生もジョージタウンで、
そうです、ね、そうです、
勉強されたと思うんですけども、その時になぜ英語勉強しなあかんやったら、いや将来総理大臣だったら英語でやらなあかんと、はあ、アメリカの大統領は日本語喋らないからって、まあ、半分ね、それって、だからやっぱりトップの方はやっぱり英語でね直接
ね、まあ、それは人間関係を構築するのに、うん、やっぱりその言葉で喋るのが一番いいですね。まあ、私はいいね、絶対必要不可欠かというとね、うん、そうでもないとは思ってますけど、うんうんうん、まあ、それがあったら、おっしゃる通り、うん、人間関係親密になる確率は高いですね。
うん、そうですね。まあ、先生本当に英語できられるかそう言われますけれども、うん、僕はやっぱりね、CNN とか BBC のインタビューを受けられてる、ね、まあ、河野さんの姿見たら、やっぱりね、やっぱりそういう英語で喋られるから、うん、本当にこう言葉がつながってるというかね、うん、だから多くの人はそれなりにこう信頼っていうかね、コンフィデンスというか、はい、それがあってね、やっぱりそれ、これこの世の中やっぱり、そういう外交ね、日本国内のなんかこう外交の集まりみたいな、あるでしょ、なんか委員会みたいな、うん、そんなもんね、出るよりやっぱり外へ行って、どんどん外のネットワーク、ワシントンの、ね、DC のネットワークも、すごく大事だと思うんですけどね。
これはね、まあ、語学の能力もありますけど、うん、全体としてね、はい、米国だけじゃなくて、韓国とか中国とかヨーロッパとかね、はい、まあ、他の国に対しても、日本のそういう政治家のパイプっていうのは、本当に細ってますね、
うん。
昔ね、韓国なんか、月1回、日本の政治家と韓国の政治家が勉強会やってたらしいですね。うん、
伊吹文明先生とか日韓のなんかそういうね、
ああ、それちょっと
なんか聞きました、ね、なんか一番代表
が入っておられて、伊吹先生も入っておられたのかもしれませんけどね、うんうん、本当にやっぱりそういう意味で交流が、うん、あと今はもうその夏祭りばっかり行ってね、
うん、
そんな暇がないんです。でそういうことしてるとね、うん、地元をないがしろにしてるとかね、うんうん、で落選したりしてね、
うん、いやその地元まあ一票取るのは地元の人からですけれども、
はい、
だけど国益とか考えたらね、
まあまあそうです
ね、これも河野さんの話ばっかり言って申し訳ないですけども、アメリカのセネターがね、平壌、はい、に何年、まあ、十何年前と、平壌に行くアメリカの上院議員の方が多くて、日本に来られる上院議員よりかね。
あ
で、それでなんか、まあそうです、アメリカでそういう会議やって、で日本の会議で行ったら、ほとんど人が来なくて、中国関係には何百人の人が集まってたんですね。で、日本のセネターがやっと来られたら、ちょっと日本の景気良くなったらね。
はい、
なら中国についてどう思ってるかで聞かれてね、ビッグディサポイントメント言ったんだけど、まあ、そんなもんなんですか、日本や、
まあ、日本の一つはね、日本の存在感がね、もう経済力も落ちてますから、うん、まあ、みんな景気がいいとか言ってますけど、うん、その規模としてはね、どんどん縮小して、円安で、うん、外国から見たらさらに価値が、
うん、
円安っていうのは、大バーゲンセールを国でやってるわけですからね、うん、土地も資産も全部価格が下がるわけですから、うん、円安で。うん、だから経済的にもそう、外交防衛的にも、うん、値打ちが下がっているというのが、まあ一つ、うん。あともう一つはね、黙ってても、まあ、アメリカの言う通りにするという外交を取ってるから。
どこの政党もそうでしょ与党も野党も。
いやいや、まあ、
大体そうでしょ、大体。
共産とは違うでしょうね。
まあ、違うけれども、まあそうですけど、ね、まあ共産党と違っても、何やかんやで共産党ども、いざ言うときにやっぱアメリカのね、
まあ
自分で武器持たないから、
まあ日本、うん、多分ね、国民がそうですね、
うん、
これはちょっと際どい話になっちゃうかもしれないけど、うん、鳩山総理のね、普天間、はいはい、あれはね、まあ、いろんな問題がもちろんあってね、私も、はい、評価しませんが、
はいは
い、あれ、おじいちゃんが鳩山一郎という人で、ね、
そうですね、
これがある意味でアメリカに対して、
そう、ロシア、ね、距離を置いて、
そうです、ある意味、まあ、自主自立外交というのを、
そうそう、吉田ドクターにちょっと違うところでしょ、
そうです、うん、それを継承して、
うんうん、
で米軍基地を移転というね、
うん、
でまあ、私は何も弁護してるつもりは全くないんですけど、
うんうん、
そういう動きに対してね、うん、まあ私ら見てると日本の世論とか国民の反応っていうのはものすごい過敏ですね。
うん、
もうアメリカがにどう思われるかっていうものすごい気にしますね。うんうん、ところがね、あんなのはね、アメリカのその国民とかマスコミにほとんど取り上げられてないんですよ。
うん、
で、一部のね、もちろん沖縄で苦労されたね、日本とか、あの、米国側の、うん、国も、官僚とかね、
うんうん、
関係者はそれはもう、あの、憤ってたと思いますよ、うん、アメリカがね。しかし、日本の国民がまずそうですね、うん、もうちょっとでもアメリカの機嫌損なったら、うん、やばいと、うん、不安になると、うん。だからこういう中で政治もね、政党も、うんうん、ある程度そうならざるを得ないというのはおっしゃる通りかもしれないです。ただね、もう時間ないのかもしれないけど、はい、トランプのね、その保護主義貿易外交、
はいはい、
あとこの北朝鮮でね、うん、ある意味では安倍さんもはしごを完全に外されたわけですよ。はい、まあ、そんなこと総理も、はい、みっともないから言わないですけど、うん、でヨーロッパの方ではイランの核のことで、うん、
はい、
これもヨーロッパがアメリカに橋を外されたと。
そうですね。
これアメリカのね、やっぱり世界の警察官としての信頼がどんどん失墜していると、
うん。
これがね、これからの外交防衛の、うん、非常に大きな問題になってくると思いますね。
うんうん、まあ僕に言いましたら、もともとアメリカっていうのは、ウドロー・ウィルソンのけて、はい、モンロー主義ですからね。
まあまあ、
そもそもアメリカ、まあ、第二次世界大戦後は全くあって国際協調主義みたいね。
はい。
けど、まあ、本来のアメリカに戻ったと考えたら。
まあ、ある意味ではそうです。ま
あ、あるいは、それで、その中で日本としてどうすべきであるかっていうね。
そういうことですね。
ね、まだ続けて、
そうですね、
来週も撮るんです。まだ数分あります。まだ2分ぐらいありますんで、はい、これ続けますけれども。今日の日経新聞見てももっと日本は、まあ、国際機構を通じて活躍したり、そういうことを書いたり、まあ、日本の外交って言ったら、まあ、アメリカ、アジア外交、国連外交、この3つしかね、うん、僕ずっと戦後総理の、演説全部読んだんですね。
あ、はい、
だ誰でもやっぱりその3つ言ってるだけなんですね。外交について言ったら完全に日米ね、同盟が大事で、次はアジア外交で国連外交。それ以上のあんまりね、ないかなと思ったりするんですけどね。どの政党でも言ったらなんですけれども。
まあまあ、そうでしょうね、
うん
うん。外務省の方針がそうなんでしょうね。
うん、
政府のね。で、政党の違い、まあ若干ニュアンスはあるでしょうけどね。うん、いや、それはやっぱり物理的な、範囲内でね。
うん、
そのいきなり自主防衛なんかができるわけではないんで、うん、やっぱりそれはある程度は似通ってきますよね。
うん、そうですね。まあ、吉田ドクトリンとか見たら、完全に経済発展が大事だから、うん、アメリカの傘の元にいた。それはその通りでよかったんですけど、その後やっぱり、冷戦が終わった時点でやっぱりね、
ね、
国政変えなあかんっていう時に変えてないと思う。
変えてない、
ね。で、ここにトランプ大統領が登場されて、
はい、
急にね、アメリカファーストを言うから日本どうしたらいいかっていう。
そういうことですね。
ことですね。
全くその通り
ですね。うん、まあTPP とかある意味ではアメリカもこっちに寄ってくるような形を持っていったのは日本の外交としてちょっと良かったかなと思ったりするんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、TPP もね、反対論者も多いですけど、うん、日本はでもあれは、まあ、貿易とか投資だけじゃないね、農業だけじゃない外交的側面があって、
うん、そうですね、
やっぱり米国に入ってもらった方が、
うん、そうですね、
まあ、言ってみれば中国包囲網なんですね。
そうですね、
ですからこの、うん、これをミスミスね、うん、なくしてしまうと、
うん、
経済的には中国がどうしても ね、ウエイトが高くなってしまう。
そうですね、まあ、経済的な安全保障というか、
そういうこと
です、ね、ハードの安全保障のみならずトータル的に考えたら TPP も重要な安全保障ということですね。
そういうことです。
ということは次の14分はそのテーマで、
はい、
じっくり、
ぜひよろしくお願いします。
中国包囲網も含めてお話、ね、
はい、
したいと思うんですけども、はい、本日のゲストは前衆議院議員の北上敬郎先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。